新解釈コーヒーの世界。私、丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ今回はですね、タイコーヒーの世界です。新解釈コーヒーの世界とウェルカムタイ沼コラボレーション企画という新しい道に進んでいきたいと思います。まあ何かというとですね、これは最近タイのドラマで日本でも今ブームになってるみたいなんですけど、そのタイのドラマにハマった女子がその場面で出てくるコーヒーのシーンにちょっと興味を示し、そしてタイ産のコーヒーをですね取り寄せて、そのコーヒーは美味しいのか美味しくないのかというような議論に花咲いたところ、これはちょっと専門家に聞いた方がいいんじゃないかという話にどうやらなったらしく、私の手元にですねたくさんのコーヒーが届いたんですよ。はい。で、僕自身も実はアジア圏のコーヒーには興味を示していて、まあこの前もお話しましたけど、台湾に生産地として行ってみて、ただ台湾はですねギリギリコーヒー生産地のコーヒーベルトにかかるところなんですね。ただタイのコーヒーっていうのはもう歴史的にも古くて、もう700年も800年も前からコーヒーは作ってるんです。で、それでいて、ただ生産量を追い求めているところもあり、で、コーヒーはロブスタ種が主なんだろうなっていうエリア的にも思っていたんですけども、最近ですね、タイの北部のエリアでコーヒーの生産が活発になってるんですけども、その背景としてはですね、ロイヤルプロジェクトっていう実は、王朝からの、プロジェクトがあって、やっぱり麻薬が非常に生産北部多かったと。で、この麻薬からの脱却を農家としてさせるために、ロイヤルプロジェクトでコーヒーへの転換、そのコーヒーへの転換の際に、今までの低価格のロブスタ種だと麻薬の方が収益多いから、ロブスタ種ではなくてアラビカ種の高付加価値のコーヒーを作ろうというような形でですね、クオリティの転換がされてたんですね。まあその動きはしてたんですけど、最近そういえばタイのコーヒー飲んでないなと思ってたところ、タイのコーヒーがたくさん届いたんですよ。で、このタイの話をですね、ウェルカムタイ沼コラボレーションでこれからそのメンバーと一緒に話し咲きながら、はい、タイのお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
はい、突然そんな部屋に入ってきたような空気になってますけども、僕もですね、お二人が盛り上がっているところの部屋に入りまして、いよいよタイのコーヒーの話に、
はい、
皆さん振りたいと思いますが、じゃあ、一応ここ、参加させていただいてます、丸美コーヒーの後藤です。はい、ウェルカムタイ沼コラボレーションなので、はい、その番組聞いてる方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、それでは、
はい、
ウェルカムタイ沼の、
はい、
はい、
私ウェルカムタイ沼、緊張してゲストがちょっとウェルカムタイ沼のパーソナリティをしてます、オタクの白鳥と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そして今日ももう一人ですね、参加していただいております。
はい、
はい、
ウェルカムタイ沼の方ではウェルタイ D として最近よく登場してるんですが、
はい、
新解釈コーヒーの世界で声を登場するのは初めてなんですが、
はい、
立ち上げからディレクターやっております。
はいはい、ずっとですね、実は僕が新会社コーヒーの世界のこのお話をする前で、私の話に一番うなずいて、
はい、
一番コーヒーの学習をしているのはこのディレクターです。
そう、特等席でいつも聞かせてもらってるからね。
はい、
はい、
そうね。
で、一応ディレクターが同じということで、はい、今回、はい、コラボの実現しまして、
は
い、
そうなんです。はい、
後藤さんに豆を持ってったのが私です。
うん、そうですよね。なんか突然の話だったんですけど、いや最近コーヒータイ暑いんですよねって、暑いっていう話から前提で来てですね、で、そのコーヒーぜひ飲んでみてもらいたいんです、何個か買ってきていいですかって言われて、何個かもらったんですけども、はい、きっと 2,3 個だろうなと思ったら、7つ8つぐらい、
ね、7個
7個持ってきましたよね。
そう、はい、7種類も、そう、
ABC だと思ったらずっと続くんですよ。
そう、ウェルタイの人にね、
はい、
後藤さん
が
どんだけすごいかをちょっと私伝えたくて、
それよそれよ、
はい、あの、うん、あの今喋ってる感じすごいポップな喋りで喋ってくれてるんですけど、はいはい、あの、まあ、丸見コーヒーは札幌に6店舗あります、
はいはい、
で、焙煎技術を競う大会で2013年日本一
すごい、
2014年世界6位
すごい、
すごいでしょ、
すごい、
それだけじゃないんです、
はい、
カッピング技術を競う大会で2009年世界3位、
カッピングって何、
あのコーヒーの味を見極めるんですよ、あの鑑定士って言って、コーヒーを飲んで味が分かるか分からないかっていうのを実は競う大会があって、でやっぱり正確に分かる必要があるので、うんうんうん、味覚ってなんか本当に分かってんのってみんな思うじゃないですか、うんうんうん、それを正確に分かるかどうかっていう大会があるんです、
あ、なるほど、焙煎ではなくそれされたやつを飲んで、
そうです、そうです、
あ、それがカッピング、
カッピング、あ、まあ、それも例えばタイのコーヒーとブラジルのコーヒーだったら誰でも分かるので、
誰でも
分かる、3つ、そうなんです、誰でも分かるんですよ、
誰でも分かる、
あ、大体誰でも分かるはずなんですけど、
誰でも
分かる、誰でも大体分かるはずなんですけど、はい、3つカップがあって2つタイのコーヒー、タイのコーヒー、ブラジルのコーヒーみたいなやつを味だけ見て、このブラジルはこれって当てる、ただそれだけなんですけど、はい、ただこれだと誰でも分かっちゃうので、
誰でも分か
る、誰でも分かる、うん、タイの何々村の佐藤さんのコーヒーと田中さんのコーヒーを見極めるみたいなんです、はい、
あ、
ちょっと難しくなりました
ね、難しい、
はい、なんでそれの世界大会です、はい、
で3位です
、すごい
やばいでしょ
やばい
そうっていうのもあったりとか、ジャパンバリスタチャンピオンシップ、うん、なんかもうバリスタ、
はい、うん、
の審査員です、
すごいもはや審査員、はい、大会に出る側じゃなく、
そう、
審査をする側、
はい、まあ、3,4 年前ぐらいに
やって
ましたね、はい、うん、
世界中から関係者が集まるコーヒーのフェス、うん、
フェス、
はい、SCAJ っていうの司会者です、
はい、何ビッグサイトでやるんですよね、
コーヒーフェスって何ですか、
コーヒーの展示会なんですよ、要は
世界の、
あのコーヒーの焙煎機だとか、うん、コーヒーの生豆だとか、その器具類を紹介する展示会なんですけども、うん、その中で実はコーヒーのバリスタのチャンピオンを決めたり、僕が出た鑑定士のチャンピオンを決めたり、あのそういうコンテストみたいのがある、
そのフェスの中での大会みたいな
大会があって、うん、僕はいつもそのカッピングの大会、まあ元々は選手なんですけど最近は司会者として、
う
ん、盛り上げ役、
盛り上げ上手そう、
ちょっともう一個ワンランク上で上手そうですで、なんかそう、札幌の丸井さんに、うんうん、はい、日本中のコーヒー屋さんが集結する札幌コーヒーマルシェというのが何回目でしたっけ、
もう今年7回目になりますね、
7回目の主催者で、
主催者、
はい、企画者ですね、
企画者、企画者、
主催は丸井マイナーで、僕はあの企画持ち込みで、はい、
やらないですか
と、
はい、そうで私もお客さんとして行ったら、はい、もうどこのお店に行っても、うん、もうこんだけの日本のコーヒー屋さんが集結するのは、うん、全国にないと、
お、は
い、札幌にしかないと、
待って、超ドヤ顔してる、
で、ね、お店の人がみんな言うの
うんうんうん、
そう、あのチャンピオン祭りなんですよ、世界チャンピオン3人いて日本チャンピオン13人会場内にいるんです、
すごい、
右向いても左向いてもチャンピオン、
え、それが札幌の丸井でやってるってこと、
そうなんです、それを
僕いつやるの、
次やるの、10月10月
行こう、
行った方がいい人がすごいの
そうだろうね、
ぎゅうぎゅう、
私あのなんだっけスコーンのやつ行ったわ、丸いの。
それのコーヒーバージョン。
それのコーヒーバージョンですよ。
そう
ですよね。
それのコーヒーバージョン。
そうですよね。それのコーヒーバージョン。ああ、なるほどなるほど。まあすごい、それはすごい。
すごい
でしょ。
うん。
っていう人に、はい、あのタイのコーヒー豆をジップロックに入れて7種類飲んでください
はい。
はい。
やったんですね。
はい。
なるほど。
はい、飲んできましたよ。
はい。
ちょっと、
はい、
ほとんどのコーヒー豆が、うん、僕のイメージだと、うん、結構あのあんまりもう分かりやすく言うとあんまり美味しくないなってタイのイメージは昔は思ってました、
昔ね、
昔、
はい、
で今回もらったコーヒーは、うん、全てそのクオリティを上回りました、
美味しいということ、
美味しいというかあの全然、コーヒー豆の鑑定って純粋にその品種が持っている香りの違いとかいう前に、
うん、
ちゃんと丁寧に穀物として取り扱ってるかっていうところが味の綺麗さとして出るんですね、
うん、
でなんで綺麗っていうかというと、ちゃんと扱わないと、例えば虫に食われてる豆だとか、うん、ちょっとかびてしまった豆とかが入っちゃうと、うん、味が汚れるんですよ。
汚れる、うん、味が汚れる、
うんうん、それを私たちは、いえ汚れてないコーヒーのことをクリーンカップって綺麗って言うんですけども、うん、今回もらったコーヒー全部綺麗だった。
あ、へー、クリーンカップ。それは飲んでわかるんですか。
わ、う
ん、
かる。あ、でもね、比べたらわかるよ。あの同じその
本当かな、
汚れてるコーヒーと汚れてないコーヒーを2つ並べたら誰でも分かる。
あ、
誰でも分かるんだけど、うん、鑑定士が分かるのはその汚れてるのが何でかっていうのを知ってるだけだから、うん、飲んだら分かる絶対。
あ、普段飲んでるのもクリーンカップを私たちは飲んでいる。
飲んでるかな。
飲んでる可能性が高い。
可能性が高い。
でも普通に市場に出てるやつはその汚れてるものも多いってことですか。
そう、
多いんだ。汚
れなので、そういう例えばカビ臭さだとか、うん、痛みの部分を隠すためによくされるのは、深くコーヒー豆を焼いて、あの焦げた香りだとか苦い味わいに仕上げちゃうんですね。
はい、うん、ごまかしてるんですね。それで
ごまかしてるか、一つも味なので、まあ、完全にごまかしてるとまでは言わないですけども、その方がコーヒーとして、うん、
分かりにくくなる。
要はそのだってカビ臭いコーヒーなんか飲みたくないじゃないですか。
飲みたくない
ですよね。うん、うん、なんかちょっと泥臭いコーヒーなんか飲みたくないじゃないですか。
飲みたくない、
うん、だったらその飲みたいコーヒーの香りまで焼きたいわけです。
焼きたい、
はい、でも最近そうじゃないコーヒーが出てきてる。でそういうふうにたくさん焼くコーヒーっていうのは、要はあの本当に味、もともとのベースとしての味の良さがないから、
うん、
今回のタイのコーヒーにもあったんだけど、
うん、
ちょっとフルーティーな香りのするコーヒーとかがある。
うーん、
う
ん、
でフローラルっていうか花の香りのするコーヒーとか。そうで、花の香りもフルーツの香りも繊細だから、それ焦がしたら感じないでしょ、
うんうん、
あ、
だから焦がさないで柔らかく焼くんですよ。
うーん、
で最近そのタイの、うん、まあ、今回ね、はい、このタイのコーヒーを飲むっていうきっかけをもらったから、
うん、
ちょっとだけ本を読み
お勉強してくれた。
ちょっとだけ、ね、YouTube で調べ、
なんか申し訳ないです
、もう調べてくれた。タイのコーヒーを一生懸命改めて調べてみたら、最近、
うんうん、
タイやっぱりすごいコーヒー熱いらしい。
そうなんだ、やっぱり、うん、嬉しくない、なんか、
ね、
タイ
だって調べたら、うん、僕たちが出てる世界大会とかでタイトル取ってる人、タイ人でもいるんですよ。
え、へえ、
そうなんだ。
サイフォンの大会で2018年か19年に世界チャンピオンになってる人だとか、
うん、あ、それがタイ人。
タイ人、
へえ、
あとは、バリスタの大会にもタイの代表として世界大会に出てる人がいたりだとか、
うん、
で調べてみたら、はい、タイのカフェもなんかめちゃめちゃおしゃれです
ね。おしゃれ、
おしゃれなんです。
おしゃれなの、
多分すごいいっぱいできてるよね。
いっぱい、いっぱいあります。
なんか喫茶店じゃないですよね。おしゃれです。
喫茶店じゃないです。
喫茶店じゃない。
緊張してる。
緊張してる。溶けたはずなんだ
よ。ずっとに喫茶店って呼んでたから。
喫茶店。
そう。
なんか日本で見かけるカフェとかよりもなんかちょっとおしゃれなカフェ多くない？
なんかそんなイメージが、
うん、
韓国みたいな感じ。
あ、そう、確かに、
あ、
確かに、確かに、
うんうん、おしゃれさは、
うん、なのでやっぱり日本よりも生産地に近いから、コーヒー豆に対してきちっとフォーカスしたお店作り、コーヒー豆の品質はこういう風に作る、例えば日本だとないんだけど、コーヒーってこうやって作られてるんだよみたいのが壁に書いてあったりだとか、
うーん、うんうん、
でそういうのがすごい細かくあの作られてるカフェがいっぱいあるのにびっくりしたんですよね。で今回飲んだコーヒーも大体はまずはちゃんと丁寧に作ってるコーヒーがあって、うん、でも大部分は伝統的なアラビカ種なので、うん、
はいはいはい、
バランスが良くて飲みやすい感じ、
うんうんうん、
で今回実は一つ驚いたのが、うん、僕今世界中コーヒー行くんですね、
うん、
今年もエチオピア行ったり、あとケニア行ったりだとか、うん、あとコスタな中米行ってコスタリカ行ったりとか、うん、あちこち行くんですけども、うん、世界中の最新のコーヒーの作り方を学んでるんですけども、うん、1個だけすごいなんか、うん、えなんでこんな作り方したコーヒーが入ってるのっていうコーヒーが今回もらったコーヒーの中に入ってた、
7種類、
私の7種類の中で、
うんうんうん、
はい、僕にくれた情報は ABCDE だけ、はいうん、あと豆入ってて、うん、何の情報もなく、
今ここにこうやって貼られてるやつ
とか
ね。でさらに普通のジップロックに入れて渡したので、
う
ん、何の情報もなく渡して気になったものがあったってことなんですもんね。
ありました、
すごい、
一番最後のコーヒーなんですけど、これ結局僕ちょっと驚いたんでその感想だけ言うんですが、うん、そのコーヒーが何だったのかちょっと解説してもらいたいんですけど、
はい、そうですね、はい、とその後藤さんが気になったのが、うん、7コーヒーロースターズという、
はいはい、
バンコクにカフェもある、
はいはい、
ところで、情報だけ言うとさっき言っていたサイフォンのチャンピオンいます、
うんうん、ですよね、だからすごいお店なんだよ。
そうそう、コーヒー農園と直接取引して、受賞歴のあるロースターによる世界クラスの焙煎機での自家焙煎、
うんうん、
経験豊富なエキスパートによるコンサルティングを実施しているお店です、うん、
すごい
ですよね、
うん
うん、それ分かっちゃうんですね、飲んだだけで。
いやだけど分かんない部分もたくさんあるんです。
分かんない部分もたくさん
だけど飲んだらそのコーヒーだけまず豆引きますよね、うん、豆引いたらコーヒーの香りって普通なんかちょっと甘い香りでキャラメルだとか香ばしい、
うん、
あのビターチョコレートみたいな香りするんですけど、うん、そのコーヒーパッションフルーツみたいな香りした、引いた瞬間に
コーヒーの香りじゃなくて
じゃないで、しかも天然ではない香りなの。
天然ではない香り、
うん、どういうことですか。
作られたパッションフルーツの香りってこと。
そういうこと、そういうこと、でそれが今ちょっとコーヒー業界ではブームになってる。
へえ。それはタイだけじゃなくてってことですか。
そう、世界中の中で、うん、コーヒーの種に、実はコーヒーのチェリー自体はすごいいろんなフルーツの香りするんですけども、
うん、
それでものようななんですね、なんですけど一部、そのコーヒーの豆を乾燥させる工程の中に例えばマンゴーの果肉自体を一緒に入れて、
うん、
マンゴーのフレーバーを付着させるインフュージョンっていう、
うん、
なんかちょっとなんか変身しちゃいそうな新しい名前、
うんうん、
っていう手法があるんですね、
うんうん、
で多分すごい手法だな。これはパッションフルーツか現地でなっている自然のフルーツを漬け込んだと思われるぐらいちゃんと出てる、
うん、
でも
豆に
あのエッセンスだとか例えば香辛料を入れたわけじゃない、
うんうんうん、
それははっきり分かっちゃうんですよ。
うん、
それも香辛料をつけたフレーバーコーヒーとこういうインフュージョンしたコーヒーと天然のコーヒーとは明確な違いがあって、
うん、
間違いなくインフュージョンをタイのコーヒーでやってるっていうのに驚いたの。そんなことやってんだと思って。
世界クラス。
どこでだったら メジャーというか。
中米だとコスタリカだとかあと南米だとコロンビアだとか、
うん、
そういうところでは、うん、やってるテイストのものがある、
うんうん、
でコーヒー業界的にはそれは本当にコーヒーなのかコーヒーじゃないものを入れたものなのかって、まあどの業界もそういうってなんかね、うん、あの、はいはいはい、おじ様方は議論するんですけど、
うんうんうん、
まあ、結果僕はお客さんが美味しければいいんじゃないかなって大体思うタイプなので、
うんうんうんうん、
でその中でタイのコーヒーにそんな手法のコーヒー作りをしてるっていうことが僕にとってはね、
うん、
すごい驚きだった、だから今回コーヒーくれてありがとうと。
あ、よかった。しかもそれが今、うん、そのチャンピオンの店だってことが分かったんですね。
そうそうそう
すごいですね。
そうそうそうだから、
すごいですね。結果チャンピオンの、
うんうん、なんかそのお店のホームページ私見たんですよ、
うん、
そしたら1杯500バーツ以上する。
500バーツっていくらなの。
かける4だから、
うん、2000円。
そう、1杯2000円
高
っていうのは、まあ、日本でも時々あるじゃないですか、
うんうん、
それは どういうクラスとかそういうのってあるんですか。
かなりだから手はかかるんですよ。あの豆ただ収穫して種取り出して豆焼くだけじゃなくて、うん、漬け込んだりとか、要はワインでいうと熟成期間みたいな取らないといけないので専門の設備も作らない
とダメだし、その豆を作るのに時間も手間もかかってる。
そうそう、
時間も
手間もかかるから、あ、じゃあその分。で、それでいて味の完成度の高いものってそんなに多くないから、
うーん、
多分すごい希少価値高いんだと思うんですよね。
なるほど。だから飲むのにそれなりの対価が、うん、値段は
するんだ。今だってコーヒー業界だってコーヒー豆高いですからね。普通に 100g7 万5000円とかあるんですよ。
7万5000円
ですよ
7万5000円のコーヒーなんてあるの。
そう
1杯いくらで飲めるんですか。それ
だって普通に 100g で買うで1杯入れるのに絶対 10g 必要なんですよ、
うん、
となると、
うん
うん、普通に豆買ってきたのに7500円1杯かかるわけです
よ、ね、そうですね、うん、7500円のコーヒー、
うん、でそれは自分の家で飲んだらです。自分の家で飲んだらですよ。
あ、そうかそうか、そうか、
うん、お店で出してもらったら1万5000円とかになっちゃう、
うん、そうですね、倍になりますよね、うん、ひえ
ー、
コーヒー1杯1万5000円
でもそういうのに目指したコーヒーを作ろうとしてるっ ってすごくないタイ。
すごいですね。この7コーヒーロースターズタイでカフェがなんか3つ、うん、3店舗あるんだって、
はい、
なんかそこに行ったら、うん、それが飲めるってことですよね、
うん、そう書いてある。
なるほど、
うん、
ぜひタイ行く人、
お
いやだから、うん、これは3人でこのお店に行かないとダメだと、
うん、私たち
私たち
一緒に
一緒に行って
タイに行くことになって
実際にそこで収録をして、
うん、
はい、皆さんにお届けしないと。
じゃあそこのチャンピオンの人にも出てもらいましょう。
そうだそうだ
会話誰ができるの、会話、タイ語の会話、
ちょっと頼もう、通訳頼もう、
はいはい、
そっか。じゃあこの 7個渡したうちの1個がそういうのを背景に感じたんですね、
う
ん、後藤さんが、
うん、そうなんです。
でもそれ以外も綺麗なコーヒーだったってことですね。
それ以外も、うん、まあ、簡単に言えば標準品からハイコマーシャルって、うん、標準品よりも高いレベル、うん、そしてスペシャリティっていう と、うん、スペシャリティまでギリギリかかるかかからないかぐらいなんですけども、うん、きちっと綺麗なコーヒーにはなってるんですよね、
うん、
ただまだ僕まだタイに1回旅行に行ったぐらいなのでよくわかんないですけど、うん、ちょっと湿度が高いのか、うん、乾燥が生っぽい感じがして、うん、ちょっと青臭い香りがちょっとしたりだとか、
うん、
あ、乾燥か。
そうです。カラッと乾燥するともっとその青臭さって抜けるんだけど、なんかそれってインドネシアのコーヒーにも近しい味わいがちょっとあったりだとか、でもなんかね独特な甘さも持ってて、
うん、
でカラッとしてバランスがいい飲み口なんですよね。
うん、
でなんか全然その悪いコーヒーという印象はどのコーヒー飲んでもなくて、
うん
うん、バランスが良くて飲みやすい感じっていうのは全体的に取りました。
今回ね飲んでもらったコーヒーっていうのが、
はい、
赤甘コーヒー、
はい、
今東京の神楽坂にもある、
うん、
タイだとチェンマイにあるお店のコーヒーが2種類、
うん、
あとミスティーオブロースターっていう、うん、トゥゲザーのロケ地になって、
はい、
ウィンがデートしてたカフェだったりとか、
うん、
マンタイプが会っていた場所の、
うん、
ミスティーオブロースターズの豆と、
うん、
これはちなみにチェンライさんです、うん、
はい、
あともう一個チェンライのディーナンコーヒーという、うん、そうこれね、チェンマイに行った若菜さんのお土産、
はいはいはいはい、うん、
でここは、ここもカフェがあって、コーヒー豆はチャンドイやパーイ近くのチェンマイ近郊で採れたもの、
うん、
直接仕入れでリス族のオーガニックの豆のも取り扱いがあるよというのがあるのと、うんうん、もう一個が私ちょっと好きだったんだけどパカマラ、
これか、
うん、
パカマラ、
うん、
S、
はい、これは一応なんかそのホームページにはココアキャラメルローストナッツって書いてます、
うん、パカマラって何かわかります？
わかりません。
大粒豆です。
大粒豆、豆が大きいってこと？
そういうことですか。
豆が大きいのパカマラってエレファントビーンズっていうくくりに近いんですけども、通常のコーヒーの2倍ぐらい大きくて、
どれどれ、
うん、これも実際大きいですか？
大きいでしょ。
え、気づかなかった。
出していい？
いいよ。
粒が大きい。
あ、本当だ。
あ、本当だ。
え、大きいって意味なんですか？
そうです。パカマラシュっていうのはもともと大粒豆なんですよね。
へ
ー。なので品種ごとに持っている特徴があって、それでいてなんか味は滑らかなボディ感とコクがあるコーヒー。
はい、全然違うサイズ。なんか色も違 う、
これ大きいでしょ。
大きい、
これパカマラらしい大きさです。
はー、うん、大きいとどうとかってあるんですか？
大粒豆だから、もともと大粒豆ってもともとはネガティブな要素というか、ただ大きくなっちゃって味気ないっていうイメージだったんですけども、うん、パカマラは多分わざわざこれ植えたんだと思うんですよね。ガテマラでパカマラ州の、
うん、
すごくいいコーヒーを作るエリアがあって、
うん、
ウェベテナンゴとかで作られるパカマラは世界的な評価が高い。でも多分タイにはもともと埋まってなかったはずなので、わざわざ植えて作ったんだと思います。
でお店の名前とかコーヒーの名前もパカマラにしたってことですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
じゃあ、あえて感が、
あえてパカマラを育てて
るんだね、
はい、
そうっていう7種類を飲んでもらった結果です、
うんうんうん、なるほど、
はい、いやでもね、私すごいなんか思うのが、
はい、
普通 の、 にコーヒー屋さんに行って、うん、タイの豆買えたことがないんですよ、
はいはい、
見たことないんですよ、
はい、
なんでこんなにタイで盛り上がってるのに、うん、 私たち買えないんだろうって思ってるんです。
まずはコーヒー屋さん、まあ、僕もコーヒー屋さんですけど、今のところこうやってもらわない限り僕は興味がなかったわけですね、
うん、あの知らなかったっていう、
そう、あの品質が低いと思ってたから。
ああ、昔の記憶。
そうです、うん、それと、もともとインスタントコーヒーの原料になるようなロブスタ種を、うん、あの南部の方では主流で生産していて、うん、それで多分世界の生産量だと30位ぐらいかな、アジア圏でいうと3位ぐらいなんですよ。で、生産量ほどほどあるんですけど、ほとんどがインスタントコーヒーの原料とかで使って、大手メーカーが買うイメージはあるんですけど、うん、僕たち自家焙煎の人間が買うそのアラビカ種がこんなに品質良くてあるっていうの僕たち知らなかった。だからオファーをかけてないわけね、最初から、
うんうん、オファーをかけてない、
オファーをかけてない、
うんうん、もうイメージ的に そっち側、うん、そのなんだろう、大衆用というかインスタントの、
そうだからこういういいコーヒーがあるって僕たちイメージなかったし、うん、でタイはまだコンテストみたいな、国内でどのコーヒーが美味しいよみたいなコンテストをやってないので、
うん、
情報としてもまだ出てこないですよね。
そうなんですね、うん、それはタイの人が誰かがやらない限りはやらないタイのコンテスト、
そうでしょうね。だからそれを今
日本はやってるの、そういう。
日本はコーヒーの生産国じゃないのでやってないですけど、そう最近は例えばインドネシアが始めたり、エチオピアが始めたり、
あ、
その国ごとで、原産国ごとでやる。
あ、そうなんだ、
うん、
誰かやんないとタイ、
いや、こんなに生産してるのにやってないんだね、
うん、
そういう力も入れてるの、
うんうんうん、
だからそれが多分今後、うん、そういう大会にチャレンジしてる選手がいるから、
うんうんうん、
自分たちの国のコーヒーの味を見て、うん、これは世界の審査員呼んでやったら、
うん、
もっといいコーヒーにつながるっていう風になったら、うんうん、今後多分コンテストやろうって話になるかもしれない、う
ん、なるほど、うん、でも後藤さんとかに入って、ね、こういうタイのコーヒーがいいよって情報が今入ってなかったってことは、
うん、
日本のこういう自家焙煎のお店の人のところに入ってないっていうことですもんね、情報が。
なので
後藤さんが知らなきゃ。
そうだよ、
いや、そんなことはないよ。そんなことはない、そんなことはないんだけど、うん、でもやっぱりイメージ的にはそういうイメージだから、うん、こういう本当に飲み比べをしたらまたガラッとイメージ変わるんだと。で少しずつ今日本の生豆で昔ながらの商社じゃなくて、本当にダイレクトトレードをやろうとしているところ あのコーヒー屋さんだと、アジア圏のコーヒー結構ピックアップしてるんですよね。だから少しずつサンプル入ってきてます。
あ、時間の問題かな。
時間の問題だと思います。タイのコーヒー飲めるようになりますよ。
丸美コーヒーで、
丸美コーヒーで、
丸美コーヒーで取り扱いますね。
はい、
一番最初に先駆けとして丸みコーヒーが。
でもそのためには後藤さんがまずタイに行って、
確かに
あれですもんね、生産農園に行くんですもんね。確かに、
いやでも一人で行くのは寂しいじゃないですか。
そこで
タイに詳しい人と一緒に行かないと。
詳しくない、一回しか行ったこと、同じですよ、後藤さんと一緒だから。
同じ、
全然詳しくない、
は
い、
そうなんです。
でもタイのコーヒーツアーですね、
やりたい、
うん、やりたいですね、うん、できたら面白いですね。
農園地巡りしたい。
うん、
そっか。
なので僕も今後はちょっとタイのコーヒーは注目して、いろんな商社の方が持ってるコーヒー取り寄せて鑑定して、
うん、
いいコーヒーがあれば、うん、ぜひご紹介していきたいと思いますので。
素敵、
はい、
いつか丸美コーヒーで、
うん、
取り扱われて私たちが買える時が来るかもしれない。
来たらいいですよね、うん、そのコーヒーを飲みながらドラマを見るわけですよ。
でも最高です。
最高ですね。
最高、そんな日が近くに来るかもしれない。
近くに来る。
丸美コーヒーで扱ったら、
はい、
全国で買えるから、みんな。
そうだね、
そうですね、
通販でやってるから、
はいはい、
日本中のタイドラマオタクたちに届く日が来るかもしれない。
本当です。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
はい、
ちょっとタイのコーヒー事情が、
はい、楽しかったですね、このように比べして。
いや、夢を持ちました、
うん、はい、
夢、
タイのコーヒーが日本で買える、丸美コーヒーで買える日が、
そんな日が来ます。
はい、
うん、
はい、というわけで、
はい、
ありがとうございました。
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 終了したいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
このようにコーヒーにまつわることを独自の視点でお話していこうと思っております。丸美コーヒーは札幌市内6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。